私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。礼拝のことを英語ではサービスというふうに言います。いわゆるサービス業のサービスと同じです。しかしこのサービスという言葉を思うときに、礼拝っていうのは誰がサービスをしているのかなというふうにいつも思っておりました。もちろん私たち人間が神様に仕える、サービスする、だから礼拝があるのだろう、そういうふうに高校生の時に理解していまして、進学校に行って進学校の先生から教えられた時にすごく目から鱗が落ちたような気がしました。サービスというのは、礼拝というのは、実は私たちが神様に仕えるということが礼拝ではないのだ。神様が私たちに仕えてくださる、サービスしてくださるのは神様の方なのだ。そういうふうに教わったのです。神様は人間から仕えてもサービスしてもらう必要はないのだ。むしろ私たちは一週間私たちの生きている場所で苦労もし試練も与えられ、しかしその歩みの中で一生懸命生きてきた、その時また礼拝に帰ってきて、神様が恵みを与えてくださる、福音を与えてくださる、またパンとブダ酒を持ってまた養ってくださる、そのように仕えてくださる、それがこの礼拝なのだというふうに思うのです。だとするならば、じゃあサービスっていうのは一体何だろう、どのように仕えてくださってんだろう、それを私たちは常に考えています。このサービスということを一番感じたのは、実は有馬温泉での出来事でした。もう30年ぐらい前になると思うんですけど、牧師になってすぐの頃に牧師会が有馬温泉でありまして、その頃は錦奥とっても裕福だったので、有馬温泉の一番いい旅館でですね、ゆっくり牧師会をしたんですね。でその時にですね、4人部屋ぐらいで泊まるんですけど、4人部屋に5人で泊まったんですね。裕福だったんですけど、で老舗旅館で一番有名なって人気があるので、どんなサービスしてんだろうと思いながら見て、なんだ普通だと思ってたんですね。ところが温泉に行く時にですね、その浴衣とか入ってる扉を開けた時にすごいなと思ったんですね。何がすごいかと思ったら、30年前なんですけど、パッと開けた途端に、5色のタオルがそこに置いてあったんですね。これはすごいなと思って、普通は白いタオルが5個置いてあるはずなんですけど、その旅館では5色あったんですよね。これっていうのはやっぱ人がですね、自分で使って間違わないようにっていうことなんでしょう。そう思うとですね、ここっていうのはそれぐらいお客さんのことを考えている旅館なんだ、それがサービスってことなんだってことを思い当たったんですね。で事務局にいる時にですね、あるホテルからですね電話がありまして、でそのホテルはとってもサービスで有名なホテルだったのでですね、本当はホテルの名前言わない方がいいと思うんですけど、1泊6万から7万するホテルですよね、リッツカールトンっていうところですね。行っちゃいますよね。一回泊まってみたいんですよね。でリッツカールトンってホテルはもう一回泊まったらですね、何回でも泊まりに行きたくなるホテルで、6万だろうと7万だろうと10万だろうと行きたいホテルだって言われるんですよ。その意味がよく分からなかったんですね。リッツカールトンの創始者がですね、やっぱりお客様の思いに応えるっていうことがやっぱり重要なことなんでしょうけど、そのリッツカールトンのですね、コンセルジュから電話がありまして、事務局にですね、でどういう電話だったかっていうと、昨日から一人のですね、アメリカからのお客さんが泊まっておられますと。でそのお客さんが教会を探しておられますと。ですからだったらですね、電話帳から開けていけばいいんですけど、じゃあ電話帳で調べればいかがですかって、行きたいとこ聞いてって言って、いやそうじゃなくてルーテル教会に行きたいって言われていますと。でしかもその方は、自分のおじいさんが日本で宣教師として働いたって言われていると。で大体何年ぐらいの宣教師で、そしてそのおじいさんが働いた教会に行って礼拝をしたいっておっしゃってるんですと。 で、名前はこういう方だっていうことで、そういう方がおられますかっていう電話だったんですね。で、そこまでするのっていうことで、じゃあ分かりました、じゃあ探しましょうっていうことで社団に電話したらおられたんですね。で、探し当てたら本郷教会にですね、2年だけ、宣教しておられた先生がおられまして、そのお孫さんだったんですね。で、それをリッツ・カールトンにですね、また電話が来ましたんで教えてですね、本郷教会っていうのはちょっと分かりにくいところで、人と入ってますし、住所教えますって教えたら、コンセルジュが分かりましたと。じゃあ私どものですね、係の者が同伴してその教会までお送りしますのでご安心くださいって言って、あ、すごいなとですね、そこまでするのか。多分ただそのアメリカから来たお客様で礼拝に出たい、おじいちゃんがいた教会に行きたいって言っただけなんでしょうね。で、どこの教会かとかやっぱ聞いたんでしょう。サービスっていうのはやっぱりそこまでするのがサービスだろうなと思って、そう思うとやっぱり神様が私たちにしてくださるサービスっていうのはもっとすごいサービスを私たちにしてくださってるんだろうな、そのことに気がつかなきゃいけないなというふうに思ったのです。神様のサービスというのは多分何から何まで用意してくださっているサービスです。ですからこの1週間いろんな苦しいことや悲しいことがあった人がいるかもしれない。でもしかしそれは神様が用意してくださっているもの、そこにおいて何か私たちは気づくことがあった、その気づきの中で神様と出会い、その恵みをやっぱり感謝する、そのことを今日ですね覚えなければいけないのかなというふうに思うのです。聖書を見てみますと、今日の中心的なテーマは何かというと、人が救われるのは聞き従うべき声を知っているかどうかにかかっている、そのことだろうというふうに思うのです。イエス様の御言葉を知っているかどうか、知っててもそれを本当に聞いているかどうか、そのことを私たちは今日問われています。ヨハネによる福音書の10章は2つのテーマからなさっています。前半では実は羊の門というのがテーマになっています。盗っ人や強盗は門から入らず他のところを乗り越えて侵入してくる、本当の羊飼いは門から入って羊のもとにやってくる、そのことをイエス様が強く言っておられます。しかもよくよく言っておく、改めて言っておく、そのような言い方でおっしゃっているのです。羊飼いか強盗かを見分けさるのは門なのだ、門、この門こそがイエス・キリストそのものなのだ、だからイエス様を通ってこないものは強盗みなしていいのだ、そういうふうにイエス様はおっしゃるのです。後半部分は良い羊飼いがテーマになっています。早く羊の囲いに来た羊飼いは門番が開けた門から入って自分のところに行く、自分の群れのところに行く。そして今日私たちが驚くことは名前を呼んで羊を連れ出すということです。だいたい100匹から150匹の羊を多分持っていたでしょう。その一匹一匹の名前を呼ぶというのです。羊に名前をつけているということも本当に不思議ですし、それを全部覚えているというのが本当に偉大なことかなというふうに思うのです。この本当に名前をつけているかどうかということがちょっと疑問になったので、イスラエルに旅行に行った時にですね、ベドウィンのテントを訪ねるオプショナルツアーというのがありまして、ちょっとそこに参加してみました。で、ベドウィンというのはその羊飼いさんたちに何でも聞いていいという時間があったので、今も名前をつけてるんですかって聞いたら、そうだ、伝統的にですね羊には名前をつけて呼んでるのだ、それ全部ですかって、全部って、100個の名前をですね考えるっていうのはとっても大変なことでしょうって言ったら、いや、付け方があるから大丈夫、どういう付け方をしているかっていうと、その羊の一番弱いところの名前をつけていると。なので右目が見えない羊には右の目が見えない子ちゃんってつけていると。で、左足がちょっと障害を持ってるその羊だったら、左の足がちょっと弱い子ちゃんっていう風な名前をつけている、その羊が一番弱い というところの名前をつけてみんな覚えている。そのことを思うとすごいことだなと思うんですね。なので羊飼いっていうのは右目が見えない子ちゃんは右にはやらせないんですよね。左にしか置かないという。で、右足が不自由な羊ちゃんはですね、そのですね、羊ちゃんが遅れないようにですね、群れをゆっくり歩かせるとかですね、まあ、そういうふうにしているのだというのを聞いたときに、そうかですね、羊が名前を覚えているっていうのはその人の本当の痛み、苦しみ、そういうことを全部知っておられるし、それが悪いことではなくして、それがその人の個性なのだと言って覚えているのです。そのことによって、その羊をですね、置いていくとか絶対しない、その羊のそれが個性なのだ、そういうふうにして名前をですね、つけているのかなというふうに思うのです。それぐらいの信頼関係が羊飼いと羊にはあるので、羊はその声を知っているのでついていく。だから他の羊飼いには絶対ついていかないっていうのは、その信頼関係があるかなというふうに思うのです。ただし他のものにはついていかないっていうのは、それだけの信頼関係がないからだというふうに今言えます。まあ、この2つのテーマで語られているんですけども、しかしまとめてみると、私たち人間の救いはイエス様の御言葉を門としてその声に聞き従えるか、それだけ御言葉に信頼し、そして従って生きるか、そのことに関わっているのではないかなというふうに思うのです。イエス様の御言葉を聞き、それに従ってくる者のためにイエス様は命を捨てる、そういうふうに今日約束してくださってますし、また十字架の出来事がそれを私たちに実現してくださったのだというふうに思うのです。まあ、そのようにイエス様は私たちのことをよく知っておられ、そして愛して、そして私たちを導いてくださる、そのイエス様に私たちは今日も従っていくのだ、そういう決心をするのです。まあ、今日は母の日、また全ての女性に感謝する日を私たちは迎えています。この前ノーコスゴで記念のお祈りがあった時に、母という字についてですね、少し話をしました。まあ、母という字の中にですね、2つの点があるんですよね。でもあれは、象形文字で言うならば、お母さんの、おっぱいのことなんですよね、が歯の中にある2つの点だっていうのが本当のことだと思いますけど、まあ、私進学校を卒業するときに修道院のシスターに呼ばれましてっていうかですね、まあ、新学生を応援するっていう会が東京でありまして行ったんですね。だその時シスターがですね、この母という文字の中の2つの点をあなたはどう見ますって、そういうふうに聞かれたんですね。で、あんまりこう意識してこなかったんですけど、そのシスターはですね、私にとってはこの母という字の2つの点は、それは涙だと思う、2粒の涙、母というのは必ずですね、2粒の涙を持っている、私はそれをですね、いつも感謝していると。で、その1つは何か、2つの涙の1つは何かっていうと、一つは生命を生み出した時の喜びの涙なんだ。これが母にはあるんですね。そしてもう一つの涙は何かっていうと、子供を自立させた時の悲しみの涙なんだと。この二つの涙は母という字の中にあって、また私たちの母の中には必ずこの二つの涙がある。まあ、そういうふうに言われて、このですね、ことは母になったものしかわからないかもしれないけど、でもあなたはこの2つの涙をきちっと自分の心の中に置いて、牧会また牧師として立ち上がっていきなさいと励ましてくれた。で、その言葉がですね、どうも忘れられないですね。母の中にある2つの涙ですね、生み出した涙と自立させた時の涙、これに支えられているんだということなのでしょう。まあ、どうして母っていうのはその子供を本当に愛してくれるんだろうな、そのことをですね、その時から考え始めたんですね。なぜ自分の母は私を愛してくれるんだろう、私のために全てのことを整え、また、もしかすると私のために命を差し出すまでしてくれるんだろう、なぜなんだろう、 そのことをですね、この2つ分の涙の時から考え始めていました。牧師になってインドネシアというところに行きまして、そこで一人のお母さんの話を聞いた時に、なるほどだなと思ったのです。でそれはインドネシアのですね、平地の部族と山の部族がまだ争っていた時の話だったんだそうです。山に住む部族が平地の部族のところにやってきまして、そして子供を奪っていくんですね。で子供を奪ってですね、山奥に連れ去っていくんですね。で平地の部族の人たちはですね、山登りの術を知らないんですね。だから崖も道も登り方を知らなかったんですね。なので部族の中から最強の兵士たちをですね、50人選んで、そこにですね、子供を取り返しにですね、やったんですね。でもですね、結局最強の兵士たちはあれこれと山の上の方法とか試したんだけど、結局たどり着けずにですね、帰ってきてしまったんですね。でどうしようって5日たち6日たちですね、疲労が重なる中でもう諦めようとした時に、一人の女性が山道の向こうから連れ去られた赤ん坊を抱っこしてやってきたっていうんですね。でその兵士たちは大変驚いて、自分たちでもできなかったのに、あなたはどうして赤ん坊を取り戻すことができたか、そういうふうに聞いた。そうするとその女性はですね、こういうふうに言ったってんですね。だってこの子はあなたたちの赤ん坊じゃないからね、私はこの子の母だもんって言った。それがその部族の中にずっと語り継げられている、その話を聞いたんですね。この子はあなたたちの赤ん坊じゃないからね、私はこの子の母だもん。そうなんだなと思ったんですね。なぜ母が私のことを愛してくれるのか、それはだって私の子だもんっていう、それだけのことなんだろうなと思うんです。じゃあ神様が私たちを愛してくださるのはなぜか、それは私たちは神様にとって大切な存在だから、大切な子供だからです。なぜイエス・キリストが十字架の死を通してまで私たちを救ってくれるか、それはイエス様にとって私たちが大切な存在だからだ。私たちの罪から救ってくださるほど私たちのことを大切にしておられるからだ、そういうふうに思うのです。今日イエス様は、私は羊のために命を捨てると言われました。なぜ捨ててくれるか、それは私たちが大切な存在だからです。私たちのために命を捨ててくださる神様がおられる、それを十字架という苦しみの中で実際それを成してくださった神様がおられる、その神様が今日私たちも、また私たちの母も、先に天に召された母も一緒に祝福してくださっている、そのことを覚えて感謝したいというふうに思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日は私たちの教会では、私たちの母、先に天に召された母、そして全ての女性を覚えて祈る礼拝を行っています。どうか私たちにあなたが母を与えてくださったことを本当に感謝します。また助け手としての女性を与えてくださっていることも心から感謝いたします。どうかその感謝の上に生きていくことができるように、今日一人一人の上に豊かな聖の祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。